一般質問の続きです。民主市民の会、佐々木聖子議員。市立病院の経営強化プラン。質問。プランの全体見直しはタイミングを逸することなく実行することが重要であるが、市の考えは。答弁。経営強化プランは毎年度の点検評価の結果等を各年度の予算に反映させているほか、計画期間の中間年度である令和8年度には、経営評価委員会の意見や外部環境の変化を踏まえて必要な見直しを行うこととしている。市立病院の長期的な経営安定化を実現し、地域医療を確保するため、経営強化プランに掲げた市立病院の理念や、公立病院として果たすべき役割を市民と共有しながら、スピード感を持って経営強化の取り組みを着実に進めていきたい。手話言語条例に関する施策の検証。質問。関係団体と相談して行うとしていた施策の実施や検証について、その後の状況や評価は。答弁。市では、手話言語条例の基本理念に基づき、障害者支援江別21プランにおいて、障害の正しい理解の啓発やコミュニケーション手段の確保等を基本施策とし、様々な事業を実施している。条例制定前の平成30年度と令和5年度を比較すると、手話講習会の受講者数、手話通訳者の派遣回数、小中学校の出前授業の学級数のいずれもコロナ禍は減少していたが、制限の解除後は増加している。関係団体との意見交換では、市民が手話に接する機会が少なく、手話が十分に浸透していないと評価する意見もあったが、今後も継続的に意見交換を行い、手話の普及啓発に関する課題の共有を図りたい。このほか、産後ケア事業について質問がありました。公明党、長田照樹議員。障害のある児童生徒の教育機会。質問。特別支援学級の児童生徒に対する修学旅行費の助成についての見解は。答弁。市教委では、特別支援学級に在籍する児童生徒や、通級指導教室を利用する児童生徒の保護者の経済的負担を軽減し、特別支援教育の普及奨励を目的として、保護者の負担能力の程度に応じ、就学のために必要な経費の一部を特別支援教育就学奨励費として支給している。この制度は国の要綱に基づき、給食費や修学旅行費、学用品購入費、交通費の一部を支給するものであり、一定の所得以上の世帯は、交通費を除くその他の費目は支給対象外となっているが、引き続き特別支援教育就学奨励費制度について幅広く周知していきたい。ゼロカーボンシティ実現に向けた取り組み。質問。焼き物市などのイベントを通じて環境問題を周知する機会にすることはできないか。答弁。地球温暖化という世界規模の環境問題に対して、市民が少しでも意識を向け、自分ごととして捉え、環境問題を身近に感じて行動することが重要であると認識している。今後は市民や事業者、環境団体との共同により、環境イベントを開催するなど、脱炭素化の取り組みを引き続き行うとともに、多くの市民が参加する地域のイベントなどで、環境問題に対する身近な取り組みを知る機会を設けるように努め、市民の環境意識のさらなる醸成を図っていきたい。民主市民の会、星葉よしこ議員。学校教育における中立性。質問。市内の公立中学校が神社から絵馬の寄贈を受けたとのことであるが、 公立学校としての中立性や児童生徒の学問と信教の自由の保障の観点から市民などからの問い合わせ等があったのか。答弁。市教委に対して市民から電話5件、メール1件、市民団体からの申し入れが1件寄せられており、要旨はいずれも政教分離の原則に抵触するのではないかとの内容であった。外国人の児童生徒の学校でのサポート体制。質問。外国人児童生徒の学びの保障の点からも、ボランティアでのサポート体制の妥当性が問われているが、市教委の見解は。答弁。日本語サポートボランティアによる支援は、学校から高く評価されており、外国人の児童生徒が日本人と同様に、安心して学校生活を送るために必要な支援であると考えている。このような支援を継続していくためには、ボランティアの確保が重要であることから、令和6年度からの待遇改善を検討している。このほか、使用料、手数料について、子どもの権利について質問がありました。公明党三好芳恵議員。軟骨伝導イヤホンの導入。質問。耳の不自由な方や高齢者が訪れる窓口に導入することで、より便利な窓口になるのではないか。答弁。軟骨伝導イヤホンは、耳の周囲にある軟骨に振動を与える新しい種類の補聴器具で、頭蓋骨を振動させる骨伝導イヤホンと比べて痛みや音漏れが少なく、小さな声でもはっきりと聞くことができるとされており、耳が不自由な方とのコミュニケーションが円滑になるほか、大きな声で話す必要がなく、プライバシーの保護にもつながるものと認識している。軟骨伝導イヤホンは一部の自治体等ですでに導入されており、当市でも今後窓口に試験的に導入し、効果を検証していきたい。在庫食品や未利用食品の寄付の普及拡大。質問。食品ロス削減と共生社会の構築を積極的に進めることが重要と考えるが、市の見解は。答弁。市では令和5年3月に、江別市食品ロス削減推進計画を策定し、家庭や外食時等の食品ロスを削減するための取り組みを掲げているほか、フードバンク活動団体等との連携を進めることとしている。在庫食品や未利用食品を事業者から福祉団体等に寄付することは、食品ロス削減の有効な取り組みの一つと考えており、今後は、現在進めている大学連携調査研究事業等の成果を検証するほか、国が策定を予定している食品寄付のガイドラインを踏まえ、食品ロス削減に向け、より効果的な手法を研究していきたい。これで一般質問を終わります。